皆さんおはようございます。いよいよ今年最後の手術礼拝ということで、もう来週の日曜日は1月3日ですか、新しい年になっているということで、なんだか不思議な感じがしますけれども、最後の日曜日ですので、いつもしてますけれども、今年もですね、御言葉を味わいながら、この1年間の恵みや感謝を振り返ってですね、神様に祈る時を今日は持っていきたいなというふうに思っています。それで、このクリスマスの時期、今年はですね、日ごとの糧っていう日々読むですね、聖書の箇所をまとめた冊子がありますけれども、それを参考に選びましたので、年末はどうかなと思って見ましたら、とてもぴったりな、こう思い巡らしてね、1年を感謝していくのにちょうど良い箇所だったので、そのままその箇所を選びました。それが今日の先ほど読んでいただきました詩編の145編10節から21節というところになります。特にここを順に見ながらですね、こういうことがあったな、ああいう恵みがあったな、そういうことを思い返して感謝して、また賛美していく、そういう時を持てたらいいかなというふうに思います。今この場所に共にいる主に向かって、もう一度思い巡らして感謝と賛美を捧げていきましょう。ということで、最初のところから順に読んでいきながら思い巡らしていきたいと思います。最初に145編の10節から13節をご一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いですけどね、10から13をまず一気に読みたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を合わせて一緒に読んでください。いきます。10節から13節、せーの。主よ、作られたものがすべてあなたに感謝し、あなたの慈しみに生きる人があなたをたたえ、あなたの主権の栄光を告げ、力強い御業について語りますように。その力強い御業と栄光を、主権の輝きを人の子らに示しますように。あなたの主権は常しえの主権、あなたの統治は世々に。はい。賛美の詩編が最後の方は、詩編のですね、最後のところは続いていきますけれども、そのうちの一つになります。で、特に今日こうして与えられている10節から21節のところは、まさにこの年末にですね、思い巡らして私たちが心を共にしていくのにふさわしいところだと思います。で、今読んだ10節から13節のところには、まず第一に私たちへの、今日の招きですね、神様から私たちへの招きが書かれてあると思います。最初にこうありました。主よ、作られたものがすべてあなたに感謝し。まず作られたものはすべて主に感謝を捧げるんだ、そういうふうに招かれていますね。文字通り作られたものすべてですから、それがどういう人であっても、すべてのものが、すべての人が神様に感謝を捧げる、そういうふうに今招かれています。しかも、次の行にはこういうふうに書いてありますね。あなたの慈しみに生きる人があなたをたたえ、というふうに書いてあります。旧約聖書の中で慈しみという言葉が出てくると、大体ですね、新約でいうところの愛だというふうに思ってもらっていいと思います。ですから愛だというふうに読み替えてみましたら、主の愛に生きる人は主をたたえるということが書いてありますね。私たちクリスチャンはイエス様の愛に生きる人は主をたたえるんだ、こういうことが書いてあるわけです。すべての人は感謝を捧げる、とりわけ主の愛に今生きている人は主をたたえなさい、こういう招きが今日最初に語られていると思います。それはなぜですか？何よりも主が賛美されるべき方であるからですね。ノーリーズンですね。もう他に理由はない。ただ主が主であるから私たちは主をたたえる。これが第一ですけれども、なお続けて書いてあります。あなたの主権の栄光を告げ、力強い御業について語りますように。主の栄光が表されるため、私たちが感謝をして賛美することで主の栄光が表されるように、また人々がそれを見ることができるように、そのように私たちは礼拝をして賛美をするわけですね。特にこの最後の日曜日にそのことをしていくということはすごく重要な、本当に意義のあることだと思います。さあ、ということで感謝をし、また賛美をしていきたいと思います。で、その具体的な促しが続くところに書いてありますので、今日はですね、たくさんポイントが出てきます。いくつか この14節以降のところですね、一節ずつ思い巡らすために味わっていき、またそれぞれの今年1年をですね振り返って感謝と賛美を捧げていっていただきたいと思います。じゃあ順にいきましょう。14節をまず読みたいと思います。いきます、せーの。主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。はい、主は倒れようとする人を支えてくださる方である。またうずくまってしまった人を起こしてくださる、支え起こしてくださる方であるということが書いてあります。まず今日最初に恵みを数えたいことは、病のためあるいは弱さを覚えて倒れそうになってしまったことはなかったでしょうかということですね。うずくまってしまったことはないでしょうか。また肉体的なものだけではなくても、心が折れてしまったようなことは、折れそうになってしまったことは、あるいはもう萎え果ててしまってこう疲れ果ててしまったことはないでしょうか。体もあるいは心も体力が尽きてしまったことはないでしょうかということですね。と同時に、またその中でも主が支えてくださって、また抱え起こしてくださって、そのように助けられてきた、そういう恵みはなかったでしょうか。それを今日は第一に振り返ってみたいと思いますね。言ってみれば、皆さん今ここにいることがその証なんですけれども、ですから今ねここにいるってことはそういうふうであって今ここにいるわけなんですけれども、いろいろなことが1年間の中であったと思いますから、ぜひそれを思い巡らせていただきたいと思いますね。私今年は幸いにしてあんまり体調崩さなかったんですけれども、教会のことを思い返してみますと、今年はですね、多くの方がいろいろなね体調崩したりとか、そういうことで苦労された年であったんじゃないかなというふうに思います。皆さんの中でも、あ、そういえばこういうことがあったな、こういうことがあったな、思い返すことがあるのではないでしょうか。でもここにいるということは、やっぱり主がね支えてくださったということに他ならないと思いますね。ぜひそのことを思い巡らしてみていただきたいと思います。また表にね出てこなくても、みんなには言ってなくても、実はこういうことがあったということ皆さんのうちにはあると思いますし、また神様はよく知っているわけですから、ぜひそのことをもう一度思い巡らして感謝と賛美を捧げたいと思います。また肉体的なことだけでなくても、本当にこう心がね折れてしまいそうになったということはあるのではないかと思いますね。ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。今度は15節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。物皆があなたに目を注いで待ち望むと、あなたは時に応じて食べ物をくださいます。はい、こう書いてあります。主は食べ物をくださる、食べ物だけではないですね、衣食住、あるいは家計とか、あるいは経済的な危機や問題、そういうことにも主が支えの御手を送ってくださる。生活の必要が守られてきたということはないでしょうかということですね。これもまた私たちがここにいることが一つの守られてきた証かもしれませんけれども、その一つ一つが守られてきたんだなということを思い返すことはないでしょうか。また食べ物というとですね、肉体的な、ね、ことももちろんありますけれども、人はパンだけで生きるのではないという通り、霊的な糧というのもありますよね。御言葉によって、あの時私は養われてきたんだ、生かされてきたんだ、必要な霊的な糧も与えられてきたんだ、そう思い返すこともあるのではないかと思いますね。ぜひそれも思い巡らしてみたいと思います。イエス様を見上げて生活の必要が守られてきたこと、ぜひ思い巡らしてみましょう。また折に触れて御言葉に養われたり、あるいは励まされたこと、ぜひこれも思い返してみたいと思いますね。私自身も先日コイノニアでちょっとだけ書きましたけれども、イースターにですねたくさんの恵みがあって、同時にですね、私はそういう時の後って結構こう落ち込んだりすることがあるんですけれども、でもその中で、あ、御言葉によって語られたなと思って、すごくこう励ましを得たことっていうのがありましたね。やっぱり1年間を通してみると、御言葉がっていうふうなことが私自身もたくさんあります。最近はですね、自分でこの説教ノートをね、私は大体このちっちゃいノートにつけてるんですけれども、 自分で印象に残った説教に星印をつけるようにしていて、後でですね、思い返したあれが僕にとってのターニングポイントに一つなったなというふうに思っているところがあります。で、まあ、私は説教の働きを与えられてやっていますけれども、また同時にですね、私自身もその中でこう語られることは多々あるわけで、あ、本当に感謝だなというふうに思うことがあります。皆さんも肉の糧、また霊の糧、さまざまな面で本当に神様に必要を、ね、満たされてきた、そういうことがないかなということをぜひ思い巡らせていただきたいと思います。食べる方はね、私も十分与えられてますので、こっち側もお腹いっぱいなぐらいなんですけれども、ね、ちょっと十分すぎるかもしれませんが、気をつけた方がいいかもしれないですね。まあ、でもいずれにしてもそういうふうにこう養われているということを覚えたいと思います。さあ次行きましょう。今度16節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。すべて命あるものに向かって御手を開き、望みを満足させてくださいます。はい、これはもう本当にストレートですね。願っていたことが主によって聞かれた、叶った、また望んでいたことが満たされた、そういう恵みはなかったでしょうか。でそれを思い返してみたいと思います。あのことは本当にずっとね、長く祈ってきたけれども聞いてくださったなということとか、望んでいたこと、望んでいたと自分でも気づいていなかったようなことでも本当に聞かれたのだなということ、そういうことがきっとあったと思いますね。私たちどうしてもね、祈りってなると本当は賛美と思うんですけども、願いがいっぱいになっちゃったりしますから、そういう中で本当に答えてくださったっていうことがあると思います。また特にね、私自身の時勢も兼ねてですけれども、願っていてもね、叶えられた途端に忘れるってことよくありますからね、そういうことなかったかなってちょっと思い返してみて、そういえばあれ願っていて答えられたけど全く感謝も何もしてなかったっていうことあるかもしれませんから、ぜひ思い返してみて、こういう望みを神様は分かって答えてくださったんだ、それをぜひ思い返したいと思いますね。本当に主は、御手を開いて、そして望みを満足させてくださる方である、そのことを思い返して感謝と賛美を捧げましょう。さあ今度は17節いきます。せーの。主の道はことごとく正しく、御業は慈しみを示しています。はい、先ほども言いましたけれども、旧約聖書で慈しみという言葉がよく出てきますが、愛と読み替えても大体の場合合ってますね。主の道はことごとく正しく、その御業は主の愛を示しているということですね。御業が主の愛を示していたこと、もっと簡単に言うと、いろいろな、ね、出来事の中で、一年の歩みの中で主の愛を感じた、そういうことはなかったでしょうかということですね。あの出来事の中で本当に神様は私を愛してくださっているんだな、慈しみを持ってくださっているんだな、そう感じたことはなかったでしょうか。ぜひ思い返してそのことを覚えたいと思いますね。さっきそういう恵みの後で私落ち込むと言いましたけれども、今年度の最初の方でイースターの時にたくさんの救われた人たちが起こされて、それは私にとってすごく大きな恵みでしたね。で、こう一人一人思い返してみても、やっぱりそれぞれのこうストーリーがあって、そして本当に大きな慈しみだなということ、愛だなということを改めて思うところがありました。はい、今度行きましょう。次は18節ですね。次に行きます。せーの。主を呼ぶ人すべてに近くいまし、誠をもって呼ぶ人すべてに近くいまし。はい、主は近くにいてくださる。このクリスマスは特にですね、インマヌエルって言葉がもう最低1回は絶対出てきますね、クリスマスの時期っていうのはね。で、インマヌエル、主は我々と共にいてくださるという意味ですけれども、まさにイエス様はその印であって、また今私たちのうちにはイエス様を信じて聖霊を受け取っているわけですから、文字通り共にいてくださるわけですよね。主が共にいてくださったこと、そういう恵みはなかったでしょうか。あの出来事の中で本当に主が共にいてくださったんだな、そういうことを感じた、きっとそういうことがあったと思いますね。思い返してみるとっていうものも多いかもしれないですけれども、本当に主は共におられる、そういうことがあったのではないでしょうか。ぜひ思い返してみましょう。苦難の中で、本当に苦労した中でとか、あるいは喜びの中で、イエス様共にいてくださったんだな、そのことを思い返したいと思います。 さあ19節を読みたいと思います。いきます、せーの。主を恐れる人々の望みを叶え、叫びを聞いて救ってくださいます。はい、主は救ってくださる方である。まあ、私たちの信仰の土台であり確信であるわけですけれども、イエス様は私たちを救ってくださる、罪を許してまた天国を約束し、まあ、滅びから救ってくださる方である、まあ、これはもう本当に私たちのスタート地点であるわけですね。まあ、そのことを今年1年の歩みの中で何度私たちは思い返したでしょうか。まあ、改めて今日このお年の瀬ですけれども、もう一度そのことを覚えて恵みとして本当に心からの感謝と賛美を捧げたいと思います。今私たちがこうしているということ、また礼拝を捧げることができるということ自体もやっぱり主の救いのゆえですよね。イエス様の十字架のゆえに私たちは主の前に立つことができ、また礼拝することができるんだ、そのことをもう一度確認したいと思います。まあ、今まで話してきたことも全部その上に立っているわけですよね。主の救いのゆえにこうして恵みを数えることも祝福を味わうこともできるんだ、そのことを覚えたいと思います。さあ、数える恵みの最後ですけれども、20節を読みたいと思います。いきます、せーの。主を愛する人は主に守られ、主に逆らう者はことごとく滅ぼされます。はい、主を愛する人は主に守られる、また主に逆らう者はことごとく滅ぼされる。まず第一に私たちが守られたことですね。さまざまな災いや、あるいは悪いこと、悪いもの、悪い人、いろいろな悪い出来事から、悪事から守られてきたことはないでしょうか、ということですね。その一つ一つをもう一度思い巡らして感謝したいと思います。主に逆らう者はことごとく滅ぼされます。悪が悪として裁かれた、まあ、そういう恵みはないでしょうか。悪が悪として裁かれたというとね、ちょっと怖い感じがします。でもうイエス様が私たちの悪事のためにね、裁かれてくださっていますので、ですから人の不幸を見てね、ざまみろって言っちゃそれは良くないんですよ、もちろんね。悪が悪として裁かれたっていう時にですね、すぐに あいつのことだとかって言ってですね、ざまみろって思ったんだとか、そういうことは感謝する僕ことではないので、それは良くないですけれども、まあ、むしろね、自分自身のこともぜひ含めて思い巡らしてみて、ああそういえばこういうふうにね、自分自身の罪を示されたな、悔い改めることができたな、本当にその中でも許されていることを確認できたな、まあ、そういうことがなかったでしょうか、ということですね。正しくないことが見過ごされたり、あるいは罪がきちんと取り扱われなかったり、それが本当に不幸なことですね。でも主は正しい方ですから、きちんとそれをしてくださる方である。まあ周りの人がどうこうという以上に、まあ、まずはね、自分自身のこととしてそのことを思い巡らしたいと思いますね。私今年は一気に初体験にもかかわらず2回それを味わったことがあるんですけれども、それはですね、違反切符を切られたということなんですね。もう免許を取ってからですね、ずっとそういうことがなかったもんですから、ひょっとしたらおまわりさんはいないんじゃないかとうっすら思ってたんですけど、やっぱりちゃんといてですね、ね、言い訳はいろいろあるんですよ。言い訳はあるんですけどね、確かに私はルールを破ったわけですから裁かれなければならないなと思います、ね、でも高速のこう追い抜くときはどうしたってスピード上げるだろうと思うんですけども、その後すぐサービスエリアがあったから、あのタイミングで僕は捕まったんだなとかね、まあ、人のせいにしてしまう自分の罪というのを感じますよね。まあ、いろいろですね、あるんですけれども、まあ、いずれにしてもそれが感謝だったなというふうに思いますね。その後やっぱり私気をつけるようになりました。当たり前ですけどね、捕まらないようにということ以上にですね、やっぱりこれは神様の示しだなと思って、ちゃんとルールは守らなきゃいけないと思ってですね、すごくこう反省をして悔い改めさせられました。そして常日頃から、妻からですね、スピードが出過ぎだというふうに言われて注意されてましたけれども、神様からもやっと言われてですね、妻が言っていたことは確かに正しいというふうにです、思って、大いに反省をして、それから、悔い改めて正しい道を歩もうとしているところですね。 まあ、皆さんもですね、まあ、これはね、言える範囲の話なので例として出しましたけれども、まあ、皆さんもまあいろんなことあったと思いますね。でいろんなことの中で、あのことはすごくね胸が痛かったとかね、ちょっとこうぐさっとくることであったけれども、まあ、やっぱり神様がそこをねこう悪いものから私たちを守ってくださったんだな、まあ、そういうことがきっとあると思いますね。ぜひそれも思い巡らして感謝を捧げたいと思います。さあ最後21節を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。私の口は主を賛美します。すべて肉なるものは世々限りなく聖なる御名を称えます。はい、こういうふうに書いてありますね。やはりそれは賛美である。私たちが立ち返るところ、私たちが戻るところは賛美である。何より主を褒め称えることである。主は賛美される方である。これに尽きると思いますね。今たくさんの恵みを数えるということを確認してきましたけれども、その先にあるのはやはり私たちは賛美をしたいと思いますね。主に感謝を捧げて、そして特にこうして私たち集っているものは賛美を捧げていく。感謝はね、本当に皆さんできることですけれども、何より私たちは主を知っているわけですから、賛美を捧げていく、栄光を返していく、そういう時を持っていきたいと思います。ちょっとたくさんあったので最後にもう一度思い返してまとめますけれども、恵みを数えてみましょう。第一に、心や体に病を得たり弱さを覚えた中で主が支えてくださったこと、またうずくまっている時起こしてくださったこと、まあ、そういうことはなかったでしょうか。第二に、食べ物、衣食住、経済的な必要、いろいろな生活の必要が守られてきたこと、また同時に霊的な糧もね与えられて養われてきたということ、まあ、そういう恵みはなかったでしょうか。第三に、願っていたこと、望んでいたことを主が本当に心に留めてくださって応えてくださっていたこと、まあ、そういう恵みはなかったでしょうか。第四に、出来事の中で主が本当に自分を慈しんでくださっている、愛してくださっているということを感じたこと、まあ、そういうことはなかったでしょうか。第五に、ああ本当に主は共にいてくださるんだ、主が共にここにおられるということを感じたこと、それはなかったでしょうか。思い返してみましょう。第六に、イエス様が私たちを本当に救ってくださった、許してくださっているんだ、この何よりも大きな恵みをもう一度確認したことはなかったでしょうか。最後第七に、災いや、全ての悪いものから私たちが守られてきたということ、そのことを確認し数える、そういう出来事はなかったでしょうか。ぜひ今ゆっくりと思い巡らして神様に感謝と賛美を捧げるひとときとしたいと思います。じっくりですね、今日は思い巡らしてこの1年の歩みを振り返って、それぞれで感謝と賛美を捧げていきましょう。ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ応答の祈りをしましょう。 祈ります。ハレルヤ。神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今年最後の手術礼拝、こうして共に集いあなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。今改めてこの1年の歩みを振り返り、あなたのたくさんの恵みと祝福があったことを覚えました。感謝いたします。主よ、どうぞあなたの御名が崇められますように。あなたは本当に私たちを恵み満たしてくださり、また慈しみで覆ってくださる方であることを改めて心より感謝をし、あなたを褒めたたえます。お一人お一人の感謝と祈りをあなたが聞いてくださっていることを感謝いたします。あなたの御手に委ねて、どうぞまたこの年末年始もあなたは共にいてくださり、また新しい歩みを備えてくださることを信じ感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。